今日そう出エジプト記の2章1節から10節までです。出エジプト記の2章1節から10節。さてレビの家の一人の人がレビ人の娘をめとった。女は身ごもって男の子を産んだが、そのかわいいのを見て3ヶ月の間その子を隠しておいた。しかしもう隠しきれなくなったので、パピルス製のカゴを手に入れ、それに歴性と樹脂とを塗ってその子を中に入れ、ナイルの岸の葦の茂みの中に置いた。その子の姉がその子がどうなるかを知ろうとして遠く離れて立っていた時、パロの娘が水浴びをしようとナイルに降りてきた。彼女の次女たちはナイルの川辺を歩いていた。彼女は葦の茂みにカゴがあるのを見、はしためをやってそれを取ってこさせた。それを開けると子供がいた。なんとそれは男の子で泣いていた。彼女はその子を哀れに思い、これはきっとヘブル人の子供ですと言った。その時その子の姉がパロの娘に言った。あなたに代わってその子に乳を飲ませるため私が行ってヘブル女のウバを呼んでまいりましょうか。パロの娘がそうしておくれと言ったので、乙女は行ってその子の母を呼んできた。パロの娘は彼女に言った。この子を連れて行き、私に代わって乳を飲ませてください。私があなたの賃金を払いましょう。それでその女はその子を引き取って乳を飲ませた。その子が大きくなった時、女はその子をパロの娘のもとに連れて行った。その子は王女の息子になった。彼女はその子をモーセと名付けた。彼女は水の中から私がこの子を引き出したのですと言ったからである。アーメン。あの有名なモーセが誕生する場面です。モーセが誕生した当時はですね、イスラエル人にとっては非常に困難で苦痛の時代に生まれました。昨日も見ました通り、パロが非常に厳しい恐ろしい命令、このイスラエル人に男の子が赤ちゃんで生まれたらナイルに投げ込まなければならないという命令を出したからです。ちょうどモーセの兄アロンが生まれた時はまだその命令が出されていなかったんですが、しかしこのモーセが生まれた時、まあ、ちなみにこのモーセの父親はアムラムで、母親はヨケベテと言いますけれども、この一人の男が一人の女をめとった時代、それは非常に困難な時代であり、奴隷として厳しい強制労働によって搾取され、またしかも子供が生まれたらその子供男の子だった場合は投げ捨てなければならないという困難な時代だったんです。でもその時代にあっても、この、男と女は結婚して、そして子供を産みました。今の日本はですね、まあ、困難な時代だからということで結婚したり、また子供を産むということも本当に控えるような時代になってしまいました。まあ、もっとも、結婚して子供を産む生活の方が何か、楽ができない、 からというのを、まあ、そっちの方が理由としては大きいのかもしれませんけれども、とにかくこのイスラエル民族は命を生み出すということにおいて非常にそれを神様からの命令として受け止めておりましたので、ですから命を大事にしておりました。ただこの時代エジプトの王からはその命を減らせという命令が下されている時代でした。この二人の間に男の子が生まれました。普通ですね、命の誕生は喜ばしいもののはずですけれども、しかし時代が時代で男の子の誕生はこの二人にとって、まあ、喜びはつかの間、悲劇にとって変わってしまいました。この子を投げ捨てなくてはならない、ナイルに捨てなければならない、やがて見つかってしまう、もし、その子隠し持っていたとしても、ね、やがて見つかってしまって、そして、投げ捨てられてしまう、そういう悲劇の時がやがて近い。でもこの女は、この夫婦はその赤ちゃんを3ヶ月の間隠しておきました。ヘブル書のですね、11章にもこのことが書いてありまして、ヘブル書の11章の23節にはこう書いてあります。信仰によってモーセは生まれてから両親によって3ヶ月の間隠されていました。彼らはその子の美しいのを見たからです。彼らは王の命令をも恐れませんでした。アーメン。彼らは信仰によってこの赤ちゃんを隠したんです。王の命令を恐れなかったからです。他にもですね、多くの男女が男の赤ちゃんを産んでいったことでしょう。しかし当時の法律に従わなくてはならないからとか、王の命令だからとか、あるいは隠していても、でもやがては見つかってしまったということはあったかもしれません。とにかくこのモーセの両親はこの赤ちゃんが美しいのを見て、ね、出エジプトの方ではその可愛いのを見てとありますね、命の美しさを見たんです。可愛さというのは命で満ち溢れている様ですね。世の王は命を殺すことを命じたんですが、しかしこの夫婦はその王の命令を恐れませんでした。世の王は命を奪えと命じます。そして大勢の人々はそれにしぶしぶ従って、そして命を奪えというその王の命令に従って赤ちゃん、男の赤ちゃんを差し出したりしていったかもしれません。でもこの夫婦はその王の命令に逆らいました。命を殺せという命令に逆らいました。命の輝きを見てです。信仰によってです。しかしですね、3ヶ月その子と、まあ、両親は一緒に暮らせたんですが、しかし3ヶ月も経つと赤ちゃんは大きな泣き声を発していくようになってきます。いよいよ隠しきれなくなってきました。でそこで、彼らが取った行動はパピルス製のカゴを手に入れて、それに歴性と樹脂を塗って、その子を中に入れて、そしてナイルの岸の茂みの中に置きました。まあ、パピルス製のカゴ、日本語ではカゴと訳されているんですが、これのヘブライ語はターバーと言いまして、これではですね、あのノアの箱舟のあの箱舟と同じ言葉です。まあ、ターバーというのは箱、あるいは箱舟という言葉です。この夫婦は、この箱舟を手に入れて、そして箱舟に 適正、まあ、アスファルトと樹脂、あのノアの箱舟にも、ね、樹脂を表にも裏にも塗ってとありましたね。そして水に浮かべました。ノアの箱舟は命を、ね、水の中を通して、でもそれでも水の向こう側、水の時代の向こう側、死の時代の向こう側へと運ぶ、船でした。それは救いの雛形でした。イエス様の雛形でした。この両親は、この命をあくまでも流れようとして、そしてもはや自分たちの手に負えない、自分たちの守りきれない時になった時、箱舟の手に委ねたんです。神様の手に委ねました。そしてこの時、この両親はこの子の手を離れて、この両親はこの子を失、事実上失ったも当然でした。しかしその子の姉、まあ、ミリアムですね、ミリアムがその子がどうなるかを知ろうとして遠くに離れて立って見ておりました。母親は、まあ、おそらくその子が死ぬのを見ていられないということで、おそらく離れていったんでしょうけれども、しかしその姉は事の次第をどうなるか見守ろうとして遠くに立っておりましたところ、パロの娘が、あの男の子、赤ちゃんだったら殺せと言ったあの王様の娘が水浴びをしようとしてナイルに降りてきました。で、彼女がそれに気づいてですね、パロの娘がそれに気づいて、何か箱を、籠があるからそれを取ってこさせました。でそれでその開けてみると、なんと男の赤ちゃん、生後3ヶ月の赤ちゃんがその箱の中から出てきて、それで泣いていました。で彼女はですね、それを哀れに思って、これはヘブル人の子供ですと言いました。このパロの娘は事情を知っていたんですね。川に赤ちゃんが、まあ、半ば捨てられるような形で、置いてある。それはヘブル人の娘だ、あ、ヘブル人の男の子だとすぐに連想できたということは、父親の命令を知っていたわけです。で、それで、その男の赤ちゃんを哀れに思いました。神様、本当に、導きを、不思議な導きをされるものです。あの、このパロの娘は、この男の赤ちゃんを哀れに思って命を救いましたけれども、しかしその父親は命を殺せと、大勢の命を殺させました。でも、このパロの娘は命を救おうとしました。で、その時、ちょうどですね、事の成り行きを見守っていたその子の姉、ミリアムがですね、そのパロの娘のところに行って、そして機転を聞かせてこういうふうに言うんです。あなたに代わってその子に乳を飲ませるために私が行ってヘブル女のウバを呼んでまいりましょうか、ね、突然、まあ、パロの娘のところに、まあ、女の子が、小さい女の子が出てきて、そういうふうに言うんです。まあ、きっとこのパロの娘、この赤ちゃんとこの妹はおそらく姉と弟だなというのは、まあきっとすぐに分かったかもしれません。まあ分かんなかったかどうかは書いてないんですけど、とにかくパロの娘はすぐにそうしておくれと。で、それで、そのミリアムは母を呼んで連れてきました。きっとこのミリアムがお母さんを呼ぶとき、本当に喜びさんできた子でしょう。パロの娘が、あの、それを 見つけて、で、それで、私はこういうふうに言いましたと。その子に乳を飲ませるために、で、ヘブル女を呼んできましょうかって言ったら、そしたら承諾を得ました。だからぜひ来て、きっと喜んだでしょう。母も喜んだでしょう。自分が産んだ子供に乳が与えられる。 供を産んだ母親にとって自分の子に父が与えられないっていうのは本当に辛いことだと思いますけれども、でも父が与えられるんです。でしかもパロの娘はですね、この母親に私に代わって父を飲ませてください、私が賃金を払ってあげましょうとまで言うんです。なんとですね、合法的に自分の男の子を自分の父を飲ませてあげられて、しかも賃金がもらえる、きっと母親にとっては本当に喜びだったことでしょうね。本当にそのまま生まれた時に捨てずによかった、3ヶ月育ててよかった、神さんの御手に授けてよかった。きっとこの母親、このね、カゴに赤ちゃんを入れて行った時、きっと祈ったことでしょうね、神様に。神様、その祈りを、その願いをも聞いてくださったと。まあ、しかしですね、一旦自分の手を離れた子です。この子が血離れして大きくなるまでの間、まあ、そのわずかの間しか、この自分の男の子と一緒には母親は過ごせませんでした。その子が大きくなった時、まあ、彼女はその子をパロの娘のところに連れて行って、そしてその子は王女の息子になりました。まあ、ヨセフの物語の時でも、まあ、図らずもヨセフはこのエジプトにおいて、信仰が育てられて、そしてゆくゆくは、そのパロの父親としてエジプトを治めるものとなりましたけれども、モーセも、まあ、似た感じですね。図らずも、パロの家に育てられて、そして最高の教育を施されました。当時のやはりスーパーパワーですから、このエジプトという国はあらゆる英才教育を施されて、そして育てられました。で、まあ、この子は、まあ、モーセというふうに名前が付けられました。これは引き出す、水の中から、まあ、私がこの子を引き出したからで、この引き出すという言葉、マーシャという言葉がその語源です。でこうして、まあ、モーセという名前が名付けられたんですけれども、本当にこの名前は彼の生涯を表しております。彼の生涯の始めは、ね、この、まあ、アークの中から、箱舟の中から、水の中から引き出されました。また多くの当時多くの子供、男の子たちが殺されていった、その死んでいった男の子たちの中から引き出されました。またこのモーセは将来引き出します。イスラエル民族をこのエジプトという国から引き出します。そして、紅海を水で割って、そしてそのイスラエルの民を水の中から引き出しました。約束の地へと導くために彼らをアラノから引き出しました。もっともモーセ自身は約束の地には入れなかったんですけども、とにかく彼自身、世から、エジプトから、水の中から引き出す役割が与えられていたんです。こうしてモーセは誕生しました。そしてエジプトで最高の教育を施されることになりました。これは全てですね、本当に神様の導きによります。しかし、このモーセの両親のその信仰のある行いがあったからですね。私たちも信仰の行いによって、特別な子供を産み育てるかもしれません。このモーセもですね、モーセの両親がもし他の大勢の、両親 のように子供をそのまますぐに諦めていたとしたら、モーセも他の大多数の男の子たちのように殺されていたことでしょう。でもこの両親の信仰によって、この両親の命を大切にする信仰、パロを恐れない、パロのその死の命令をも恐れず命を生かすことをこの両親がしたから、だからこうしてモーセが生まれたわけです。どうか皆さんもいかに世の中が死の定めを発布したとしても、皆さんあくまで神様の側に立って命を生かすものとして、その世の命令も恐れず、神様の命令を恐れて、そして命の務めに預かって命を大切にして命を増え広がらせていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。このモーセの両親は命を大切にするがゆえに、モーセをあのイスラエルの指導者、イスラエルをエジプトから引き出す指導者、水の中、死の中から引き出す指導者を生み出す光栄に預かりました。私たちも信仰によって命を大事にし、それも世がいかに死を無理やりに押し着せようとするような法律が定められたとしても、あくまで命の側に立つく私たちでありますように。このモーセの母親はその信仰によって合法的に自分の男の子を生かし育て、自分の父で養い、しばしの間その子と過ごすことができました。モーセが成人した時、イスラエル同胞を哀れむ心が起きました。ということはこの母親からしばしの間イスラエルとしてのアイデンティティを教え込まれたことでしょう。私たちもしっかりと信仰の伝承を、たとえ短い間だったとしてもそれを成していくことができますように。そしてこの世がいかに死に向かおうとしても、私たちキリストにあがなわれた者たち、死から救い出された、引き出された私たちは、あくまで命の務めを成していくことができますように。どうぞ主よ、あなたがお守りください。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。